黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。善を行い、地に住み誠実を養い、主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。アーメン。ご起立ください。賛美の9番を持って詩を申し上げます。13番。それでは孤独文の13番、詩編34編を孤独いたします。どのような時も私は主を讃え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。
私の魂は主を賛美する。
私たち
よ、それを聞いて喜びに
耐え、私と共に主を讃えよ。一つになって皆をあがめよう。
私は主に求め、主は答えてくださった。お見合いの者から常に救い出してくださった。
この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。
主の使いがその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。
味わい見よ、主の恵み深さをいかに幸いなことか。身元に身を寄せる人は
主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何もかけることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものもかけることがない。
アーメン。使徒信条を持って皆さんの信仰を信仰告白しましょう。使徒信条、
我らは天使の作り主、全能の知らぬ神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により生き破り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢い額で生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英175番です。175番。
主は本当に主の神たちが祈りしているその祈りを聞いて私たちは歩んでいる方に全てのものが本当にまた僕らの前の世界に戻ってみる、また平安でみんながまた集まりができ、また礼拝でもっともっと賛美、また礼拝を捧げることができる領主が与える私の領主を感謝しますので、私は私たち本当にこの小さいものが主にまた集まり、また主と共に、また子供たちと共に礼拝を捧げたことを主を感謝します。この人たちの子供たちを主を主の御手に助けます。主のよくを子供たちの頭の上に、
アレルヤ、
上に私たちの
御
手を感謝します。主を子供たちに手で与えてください。
天
使の手で来れば子供たちに全ての真理を教えてください。私は信じておられる主を子供たちのその礼拝が本当に主にあって主に愛に来るときに喜びと感謝を持って本当に楽しく主に集まることができるように主は感謝してください。我々は子供たちで本当に主をこの次世代がこの日本をまた世界を変えることができるように主の勇者として主が用いてくださることを主を感謝しておられる。また今日の礼拝の時にも主が共にいてください。また私たちの親の上にも主が聖霊を与えてくださるので、本当に主を初代教会の父のように主を神と人の前で主を喜ばれ、また聖霊が充満な主の働きが豊かにできるスピーチとして一人一人を主が用いてください。また私たちのこの何かプレッシャーを主が覚えてください。またこの何かの地にまた主の栄光が豊かに望んでくれるその聖殿を主を望んでおります。この世の全てのものは主のものです。その主のものを持って私たちを選び、またその聖殿を建ててくださり、その特権を与えてくださった御主を感謝しながら、主は本当に主にあって私たちがもう旅での礼拝がもう復活され、またその場所でお祈りするときに主が全てを聞いてください。また奇跡とまた印が豊かにあるその神様の臨在が豊かにあるその聖殿を主が与えてくださることを感謝します。
アーメン。
主を私たちがその時間とまた場所をまだ分かりません。その時まで私たちが本当に期待をしている主によるためにみんなが取りなしを縫う私たちでありますように見ていてください。また主は本当に横浜先生と教会を主が覚えてください。また本当に主の下部たちを豊かに与えてくださったことを主を感謝します。
ねね、
一切変わりません。また全ての働き人一人一人の家に主を聖霊を与えてください。
ね、
また健康を与えてください。
ね、
必要である、また不必要な人であれば主がその時々与えてくださることを主を感謝します。主はまたマリア先生の上にも主が共にいてください。また子供たちにその主の御言葉を述べ伝える時にその御言葉の子供たちの心を打つことができます。主が与えてくださることを感謝します。今日また主が述べ伝えるその御言葉を通して私たちが本当に変えられたいと思います。私たちの心に落ちたそれぞれのその御言葉を持ってお祈りし、また神と共に歩む私たちがありますように、また述べ伝える神様の唇を清め、また聞く私たちの耳を清めてくださることを感謝します。今日も主よ、私たちその始めの時間から終わりの時間まで主の主聖霊が共にいてくださり、神の栄光で私には喜びのある礼拝になりますように
。
全てのことを感謝し、イエス様のみんなでお祈りいたします。
アーメン。
256番です。256番です。 若者たちによる御言葉の捧げ物です。
ハレルヤ主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝します。あなたの御名を呼ぶ唇を与えてください。思いを与えてください。心を与えてください。主なしで生きられないということが今私たちには現実的に本当に感覚で捉えるのは難しい。でも主よ、主なしだったら私たちは古文化も生きられないからです。主がいるから今私たちの息は主の息吹によって息吹かれて息するということです。本当に今週私は祈ります。一人一人がイエス様に会ってイエス様を体験できますよ。そしてこのイエス様こそ本当に恐ろしいほど救い主であり贖い主であるということを知ることができますよ。主よ、あなたが私に見せてくださった夢、見せてくださった幻を今本当にイエス様をはっきりと知ることができますように、この若者たちに示してください。私はイエス様が大嫌いです。そのような私をあなたは真っ昼間バスの中から私の霊を何十人の人が見ている中で引き上げて天国に連れて行きました。そのとてつもない体験をした後、私は大嫌いだったイエス様を信じざるを得ないものになりました。主よ、それは私に対する救いのあなたの憐れみによる技でした。この一人一人私より全然あなたの御前に尊いものです。小さい時から教会の庭で育ったからです。主よ、私に与えてくださったその体験の千の千倍万の万倍一人一人にあなたがさせてください。
アメン。
そして主が生きておられる全能なる方であることを知ることができます。
アメン。
私が主の前に行った時に本当に針の先より小さい存在であったということが分かりました。この若者も主の偉大さを知ることができます
ように。
主イエスキリストの御名によって祝福します。
アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記40章です。創世記の40章はじめに1節から4節までを宣言します。これらのことの後、エジプトの王の検釈官と調理官とがその主君エジプト王に罪を犯した。それでパロはこの検釈官長と調理官長の2人の献身を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく拘留されていた。アーメン。ではお祈りいたします。我らを御言葉を通して養ってくださり、御言葉を通して命を与えてくださるイエス様、今日もまた御言葉なるイエス様の前に進み出ました。主はあなたを慕い求めました。この主日あなたの名の疲れているこの教会へと集い、そして我らともども御前におります。どうかあなたがお語りください。取り潰す主の御の唇を清め、また預かる人と耳を清くし、ともどもあなたの命に豊かに預かり尽くさせてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。弟子たちの素晴らしい主を褒めて大賛美いたします。本当に今、ね、不正に満ちたこの世界、ね、災いに満ちた時代です。コロナがはびこり、また韓国では、ね、このイエス様の元に集まることを、ね、禁止する、ね、ということは政府が、ね、そのようにしてしまったようです。本当に主はですね、今この時代をよく、ね、ご覧になっておられて、で本当にもう御手を、ね、伸ばして介入したい、と、まあ、願っておられるんですけども、けれども主はですね、この聖書の時代、ね、もういろんな人を通して主は働かれるですね。人がいないと主は働けませんでした。四式の時代ずっと人が、ね、いなくて、もう獅子を立てては、ね、消えて立てては消えて、で ようやくサメルダビデ、ね、という本当に主に対してまっすぐな人が立てられたので、で主は彼らを通して、ね、時代を変革し、また、ね、このヨセフもそうですね、本当に主は、ね、人を求めておられます。今この時代、ヨセフのように時代を変革して、次世栄光次世代のために、ね、場所を備え、また制度を備え、システムを備える、そういう人をいないかいないか、そういう器がいないかってご覧になっておられるんです。今日もまたこのヨセフの箇所から、そのような器になるために、私たちはこのヨセフからじっくりと学んでいきたいと思います。今日40章なんですけども、ヨセフはこの時監獄の中に入れられております。それで、まあ、彼この監獄の中に何で入れられたか、まあ、正直すぎたゆえですね、他の人たちから見れば、ね、いいじゃない、ね、罪を犯せばいいじゃない、ね、ね、美人の奥さんが言い寄ってきたらいいじゃん、それに、ね、答えてあげれば、ね、けれどもあいつ正直すぎてバカだったんだよ、ね、だから監獄に入れられたんだって、まあ、人が見ればそう、見えるかもしれないですけども、けれどもそういうふうに、ね、正直者はバカを見るとか、ね、あるいは、いいじゃん罪を犯せという人は、この主が用いられる器ではありません。主が用いられる器は、ね、清い器なんですね。ダニエルも清さを全うしましたし、またこのヨセフも清さを全うしたゆえに、彼はこのもう本当に大いに総理大臣として用いられたわけです。でこのヨセフ、この監獄の中に入れられていたんですけども、彼はですね、その監獄の中でも与えられた仕事に従順して、忠実に誠実にその働きをしておりました。 カヤさんは小さいことに注意した人に大きなことを任せてくださいます。あのイエス様が語られた、ね、例え話でも、あの1ミナを持って10ミナ稼いだ人に対してよくやった、あなたは小さいことに忠実だったからより大きなことを任せよう、10の町を支配しなさい、ちなみに1ミナで2ミナを設けた人には2つの町を治めなさい。このヨセフはこの奴隷の家でもまた監獄の中でも忠実だったから総理大臣をしなさいってそういうふうに、ね、言われました。ですから本当に今私たちに与えられている仕事、これに対して忠実であるということをあるかどうかを、ね、主は見ておられます、ね、私は、ね、もう夢を解き明かす賜物を持ってるんだからもっと大々的に、ね、働かなければいけない、こんな牢屋の中にいる場合じゃないんだって言って、ね、自他を出して牢屋仕事を、ね、不忠実に犯していると、ね、主は、ね、いや十字を学びなさいって言ってなかなか牢屋から出してくれないんですね。ヨセフは、ね、本当にこの忠実さを貫いたゆえに、誠実を、ね、地に積んで養ったゆえに、やることなすことすべて祝福されて、そしてこの牢屋の、ね、主人を、ねまあ、問わせるものになっていきました。ヨセフはこの与えられた仕事、ね、奴隷仕事でも牢屋仕事でも、ね、忠実だったから主は、ね、そのあらゆる方面で、ね、彼を祝福されたんですね。で彼、ね、そのやることなすことを祝福された、信頼を勝ち得た、で、まあ、ある程度の、ね特権を得ました。じゃあその得た特権、ねまあ、お金も、ね、任されたことでしょう。それらを用いてヨセフは、ね、脱獄を図ろうとか、ね、暴動を起こそうとか、そういった方面に、ね、自己中心の方面に用いないで、もっと忠実な方面にその与えられたものを注ぎ尽くしていったから、ねですから母さんやがてこのヨセフに、あヨセフだったら総理大臣を任せてもいいということで、やがてヨセフに総理大臣の職を与えられたわけです。
あの聖書を見るとですね、不思議なことが分かります。物言わない羊やヤギを飼っていた時に忠実だったものが主を用いるんですね。物言わないものなんだけど、そのものの気持ちになって今食べたいだろう、今伸びたいだろう、そういう気持ちになってそれを組んで物言わないもののために働いたものを主は本当に用いてくださるということなんですね。それとその物言わないものを本当に親身にあの面倒を見る、この人格に育つまで主はそれをほったらかしにしていて、ね、その人の人格が育つまで待つ、これモーセですよ。そしてまた旅でには、ね、本当に問題児ばっかりを与えたんです。旅での600人の勇士というのはまともな人がいた、問題児ばっかりだったんです。だから問題児が旅で自身の正しさを見て、ね、正しいと正しくないどっちがいいかということがもう目の前で分かった。それでその問題児だった人たちがダビデを通してどうなるかしたら、ね、あらゆる面において正しさを貫く、ね、それを勉強して貫くようになったんですね。ダビデは本当は、死の危機に遭うような理由が何もないんですよ。妬みによってサウロの妬みによっていつも危険な思いをして逃げて逃げている。だからダビデの下にいた人たちは何かしたらね、人思いで悪いことをする人を人思いで殺す、そういうことしちゃいけないということをダビデと一緒にいる時に彼らは学ぶんですよ。だからダビデの知性の時にですね、あの人間関係のもつれによってあの問題を起こす人はそんなにない。ダビデの子供、そして将軍、あとほとんどないですよ。なぜダビデの時に一緒に逃げ回る時にダビデの人格、それによって彼らが培われて、そして彼らの人格も本当に尊くなっていった よくわかります。ヨセフもそうなんですよ。やっぱダビデと同じように、ね、問題がある人たちのところに置いている。ヨセフ牢の中でしょ、問題がある人のところです。そこに置いてくださって、そして世の中の罪を犯した人たちの結末がどうなるのかということを、もうその中においてヨセフは本当に学ばれたということがよくわかりますね。イエスの皆と父子と命と栄光によって、私たち自身が本当に良くない人たちの中にね、